本日の聖句は、ルカによる福音書6章1節から5節です。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み、手で揉んで食べた。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。先日1月の最後の主日にルカによる福音書5章を詳しく見ました。自分が望もうが望まなかろうが、同族にとって公共の敵だったレビは裏切り者という荷札をつけて暮らしました。彼が税関の前に座っていたある日、私に従えというイエス様の断固とした呼びかけに、これまで執着していた席を蹴って立ち上がりました。イエス様の証明は、以前の所有的な人生から以降存在的な人生にレビを導き引き出しました。彼は証明に対して応答の一環で、イエス様の一行と徴税人の友達を自分の家に招待し、宴を張りました。ところがその場に招待していない押しかけの客が来ました。まさにパリサイ派と律法学者たちでした。招かれざる客は弟子たちに向かって断食しながらお祈りをせず、徴税人と罪人と一緒に食べて飲んでいると誹謗しました。その時イエス様が婚礼の宴を比喩で話しながら、パリサイ派の人たちの異議の申し立ての無意味さを指摘しました。そして新しい服の切れと古い服の切れは一緒に共存できないし、新しい葡萄酒と古い皮袋を一緒にすることができないということを比喩で話しました。相変わらず古い宗教形式を保存する無駄な努力をやめて、新しい葡萄酒を保存することができる新しい袋を準備しなさいと話しましたが、ユダヤ教の旧弊な伝統から抜け出せなかったファリサイ派たちは、自分たちの近くに吹く新しい風を認めることができず、相変わらず古びたことに執着しました。しかしファリサイ派とは違い、新しい風に従った人たちがいました。自分たちのとどまっていた席を蹴って起きて、古い慣習にとらわれず平和に道を歩んでいる姿で本文に登場します。彼らは三々五五話し合いながら道を歩きました。以前の人生についてお互い質問したり、イエス様が自分をどうやって呼び出したかをお互い先を争って話を交わしたはずです。このようにイエス様の交渉外の旅に参加するようになって、弟子たちはお互いを知っていくことに余念がなかったのです。すると誰からともなく自然な風景が繰り広げられました。一節の言葉です。ある安息日にイエスが麦畑を通っていかれると、弟子たちは麦の穂を摘み、手で揉んで食べた。税関の前に座っている時は自尊心が低い存在として生きてはいましたが、所有においては誰よりも豊かだった。また漁師として生きていた時はやぼったくて苦しい生活をしていましたが、空腹はなかった弟子たちが道を歩いている時、他人の畑で穂を切り取って手で揉んで食べました。同じ事件を語っているマタイによる福音書12章1節は、弟子たちがお腹が減って穂を切り取って食べたと証言します。お腹が減った理由で他人の畑で穂を切り取って手で揉んで食べることは、その時とても自然なことでした。旅人が飢えを満たすため他人の畑に入って穂を切り取ってその場で食べることは、申命記の律法に許されているので違法ではありませんでした。律法の精神が貧しい者を助けることにあるため、飢えた人のこのような行動は窃盗罪に該当しなかったのです。しかし、今日の事件が本文に登場することになった理由は、この日がまさに安息日だったからです。二節が証明します。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。この一節は、ファリサイ派たちが持続的にイエス様の意向を監視していたことを証明しています。 この日が安息日ではなかったなら、多分この事件は教官福音書に記録されなかったでしょう。同じ事件は下記するマタイによる福音書12章2節にこのように記録されています。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。ファリサイ派たちが見てイエス様に話したと証ししていますが、見るという単語エイドは、見る、注目する、観察する、探してみるという意味があります。ファリサイ派たちが見た行為は、ある一瞬の動作を描写したのではなく、持続的な観察を意味しています。ナイフのような目つきでイエス様の一行を尾行して注視していたのです。そして自分たちの望み通り言いがかりの材料が出てくると、ファリサイ派たちは間髪を入れずイエス様に抗議し非難し始めました。形式と慣習を重要視しながら徹底的に安息日を守ってきているファリサイ派たちの目に、弟子たちが穂を切って取ることは穀物を収穫したことであり、手で揉んだことは穀物を脱穀した罪に該当しました。もしかするとファリサイ派たちの立場から見れば、弟子たちの行動は非難されるのが当然なことのように見えます。安息日という単語サプパトンは、やめる、終える、休むという意味を持つ動詞に由来しました。安息日は金曜日の夕暮れ時から始まって、土曜日の夕暮れ時まで続きます。ユダヤ人たちに安息日は祝祭日だけではなく、この日祈りながらモーセの律法を黙想しました。そして彼らは安息日を守るために事前に全てのことを徹底的に準備しただけではなく、安息日を守るために邪魔になる全てのことを遠ざけるようにしました。ユダヤ人たちに安息日の基本精神があります。一つ、仕事をしてはいけない。二つ、遠い場所に行ってはならない。三つ、お金の取引をしてはいけない、という三つの基本精神に分かれていました。しかし時間が経つにつれ、律法学者たちによって律法の解釈がなんと24章13条に細分化されました。その内容の中には、耕作するな、穀物を切るな、稲の束を結ぶな、脱穀をするな、生地を作るな、家で明かりを移すな、などの条項です。安息日には1250メートル以上歩くことも許されませんでした。さらに薪を割って火をつけること、患者を介護したり罠にかかって怪我をした動物を治療する行為も禁止されていました。細分化した項目にはさらに数多くの規定が作られました。例えば、小麦の皮を除去するために小麦をあれこれかき回すと、それは脱穀することとみなされました。もし小麦の周りについたものを剥がすと、それは果物の選別作業と同一されました。また安息日の朝に服を着ながら罪を犯さないように、荷物になるような服を着たり、脱いで手に携える装飾物は着用しないように注意しなければなりませんでした。女性は安息日に鏡も見てはいけませんでした。鏡の中に映った白髪を抜くかもしれないからです。このような行動は深刻な罪と考えられたそうです。このように細部的な安息日の規定は、髪の毛一本に大きな山が垂れ下がっているようだと評価したりします。マルコによる福音書にも同じ事件が登場していますが、マルコによる福音書2章27節を通して神様がこのようにおっしゃいました。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。安息日の目的は人を閉じ込めるのではなく、人のためにあるのです。しかし古い規定を信念として守ってきたファリサイ派たちにとって、安息日は変わることなく重い荷物になるほかありませんでした。ナイフのような目つきで注視して、ファリサイ派たちが強く飛びつくと、あれのでサタンの誘惑を御言葉で追いやったように、主は御言葉で人打ちを加えました。3節4節です。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか、読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。 イエス様がおっしゃった御言葉は、サムエル上21章1節から6節に出てくる事件です。自分を殺すために追ってくるサウル王を避けて逃げ回っていたダビデが、神殿に入って神様に捧げられたパンを食べた事件です。このパンは全部で12個の聖女の中にある純金の机の上に2列に置かれて、1列に6個ずつ陳列されていました。それらは1週間お膳の机の上に陳列された後に、1週間後に祭司長が聖なる場所に持っていき、そこで食べるようになっていました。祭司長ではない人が陳列のパンを食べるのは神聖なものを汚す行為でした。しかし祭司長のアヒメレクは聖なるパンをダビデに提供して、彼の飢えたお腹を満たすようにしました。イエス様は祭司長だけが食べられる陳列のパンを飢えていたダビデが食べましたが、旧約聖書はダビデの行為を罪定めなかった事実を思い出させてあげました。神様に捧げられた聖なるパンを食べてでも生命は保護されるべきなのが、その当時のダビデの状況であり、神様はそれを喜んで容認してくださったのです。ヨムにあたるアナギノスコは、また新しいなどの意味を表す、アナと習う、分かるようになるという意味を表すギノスコの合成語です。つまりこの単語の正確な意味は、正確に分かる、理解する、区別するという意味を持ちます。イエス様が読まなかったのかとお尋ねになられたのは、旧約に記録されたダビデの出来事を読んで、その意味を正確に把握しているのか、理解しているのかという問いです。ダビデの例を挙げた主は、マタイによる福音書12章5節でこのようにおっしゃいました。安息日に神殿にいる祭司は、安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。祭司長らも神殿の祭事のために安息日に働くということです。安息日の方は、出エジプト記の20章と申命記5章の10回の中の第4の戒めを根拠とするものです。出エジプト記20節に出てくる第4の戒めです。安息日を心に留めとどめ、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間には間に主は天と地とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。神様は創造後安息を取られたように、イスラエルの民も安息を心に留めて聖別するように命令なされました。申命記5章に出てくる第4の戒めです。安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じられた通りに、6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすれば、あなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じられたのである。また奴隷になったエジプトの地で信玄していたイスラエルを神様の強い御手と広げた、身腕で導いてくださったことを記憶して安息日を守るように命令しました。出エジプト記に現れた創造の後の安息を命令したのは、全能者の神様が世の中を創造した後、見よ、それは極めて良かったと言いながら抱いた喜びを共にするようにという命令と見られます。神様の喜びに共にすること、喜びの礼拝を捧げることが誠の安息だとおっしゃっています。私一人だけではなく、男女の奴隷や牛やロバや自分の家に しばしいる客までも安息の特権を受けるようにということです。しもべと奴隷も過酷に刺激せずに共に休めということです。神様が世の中を創造なさった時、全宇宙万物も神様の喜びに乏にしたはずです。イスラエルの民は全能者の神様の創造の喜びを共にするように選択されたんです。しかし、全能者の神様の喜びを共にするように選択された人々はイスラエルの人々だけではありません。神様が創造なさった全人類、貧富貴賤、老若男女、ユダヤ人と異邦人を区別せず、すべてが神様の創造の喜びを共にする義務があり、その方の中で誠の安息を享受するようにしてくださいました。申命記に出てくる十回は、奴隷暮らしをしたエジプトの地で神様が強い御手と広げた御腕で導いてくださったことを覚えながら安息日を守るように命令なさいました。強い御手と広げた御腕で導いてくださった神様は、イスラエルの民を荒野に導き、40年間マナとウズラを食べさせて清水を提供してくださいました。ただその出来事だけを記憶させるために安息日を許されたのではなく、その出来事をなされた十分なる神様がイスラエルと共に40年の間同行なさったという事実を覚えなければならないということです。40年の間、マナとウズラを食べて乾いた荒野で清水を飲んだことよりも、自分たちといつも共にしてくださった神様一人だけで十分だという告白が、それぞれの心霊の中になかったとするならば、それは誠の安息ではないということです。全能な神様と同じ格を持って安息を享受するように、十分なる神様が、インマヌエルとして私たちと共にくださることを、いてくださることを、記憶する生涯が誠の安息であることを覚えるようになさいました。十回を大きく二つの部分に分けることができます。成熟者クラスで学びましたように、十回は X を具現する人生です。1から4の戒めまでは神様に対する愛であり、5から10の戒めは隣人愛に関する内容です。神様に対する愛は、神様のお祭りに招待された人らしく主と共に喜び、主だけを礼拝することです。隣人に対する愛は、荒れ野で人々の苦難の中に一緒におられた主のように、私たちも苦難と痛みの中にいる隣人を傷つけず、その方々と共に平和を成し遂げることです。神様に対する愛と隣人に対する愛、X のバランスを成し遂げるのが、10回を受け取ったクリスチャンとして神様とこの世に対する責任を尽くす人生です。しかし、ファリサイ派の人々は、神様がお語りになった戒めの御心を失って、文字通りにしか理解しませんでした。意味と精神に心を置かなかったので、彼らの人生は文字という罠に落ちてもがくことになりました。聖霊なる神様が私たち各自を御言葉で証明してくださるとき、神様の視線で自分を客観化させなければ、私たちもファリサイ派の人々のように、外面だけ固くなった、外面だけ固くなった甲殻類のように残るしかありません。使徒言行録を通して学んでいますように、派手な冠服で着飾りましたが、生命のないアグリッパとベルニケになるしかありません。神様の視線で自分を客観化させないならば、一生を画集と俗然と道徳的な物差しで他の人を判断して評価しながら、虚礼と偽善だけの発達した宗教家に転落してしまうことでしょう。誠実に信仰生活をしていると考えていますが、相変わらず競争と妬みのために安息できず、貪欲のために安息できず、怠惰と偽りのために安息できずにいるならば、そのような人は宗教家かもしれませんが、誠のクリスチャンではありません。創造に加わられた御子なるイエス様がおっしゃる新しい秩序の中には、どんな制度、仕組み、体制、法律、慣習も人間に使えるものでなければなりません。人間の差し迫った生存が問題になる場合、そのいかなるものも人間の生存権より優先させることはできません。形式だけ残っているものは、 時的な次元に押し出されなければなりません。しかし、ファリサイ派の人々は、近いところから吹いてくる新しい秩序、新しい風、立法の根本的な精神である愛と公の義の実態が、自分たちの目前に、目の前にいらっしゃるのに、彼らはその方を、の存在を意識できませんでした。教諭の皆様は、安息日をどのように過ごさねばならないと考えていらっしゃいますか。神様が性別せよと命令なさった安息日が、単に体だけ休ませながら仕事をしないということなのでしょうか。でなければ、主が復活なされて以来、手術を守っている私たちが、手術礼拝だけ掲げて、残りの時間は何もせずにいることでしょうか。乱れた生活の環境だけ整理して、疲れている肉体を楽に休ませることで安息日を過ごしているならば、本当の安息を享受している人生ではありません。イエス様がマタイによる福音書11章28節から29節でこのようにお語りになられました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の体がきつく苦しい時も、苦しくとも、全能者の神様の中に私が、私の中に全能者の神様が内在されているのが本当の安息です。このお方の創造の喜びの中に同席するのが本当の安息であり、乾いた荒野でも一瞬も去ったことのない主の臨在を悟るのが本当の安息です。すなわち、過ちの多い私たちを一度も拒否なされたことのない主の身胸の中に抱かれることが本当の安息です。中身は粗末のことをこの上ないまま、外見は充実しているファリサイ派にイエス様は結論を下されました。五節の御言葉です。そして彼らに言われた、人の子は安息日の主である。主が自らを指して安息日の主とおっしゃいました。それは主が安息日の立法者という意味です。安息日の法を作ったお方が神様であり、新命記を命じたお方が神様です。法を作られたお方が神様であらせられるならば、廃することのできるお方も神様です。主人なので、主人の思うままにおできになります。御子なるイエス様は、父なる神様と共に天地を創造なされました。創造なされた後、7日目に安息なされました。そして最初の人アダムが堕落した後、罪に汚れたこの世を再び回復させられ、人間に永遠の安息をお与えになるだろうとヘブライ書4章で約束なされました。イエス様が安息日の主人なので、ファリサイ派があれほど信念で守ってきた安息日の枠組みを崩すことができました。安息日の精神は、弱く貧しい人々を虐待せず、彼らを愛せよというものです。安息日を脅迫的な文字だけで守れというのではなく、隣人に迷惑をかけず、隣人を愛せよという精神を理解せよという御言葉です。ファリサイ派たちは神様の戒めを守っていたようですが、に見えますが、事実は既得権を享受し、自分の栄光だけを追求しただけです。立法の奴隷になってしまった自分たちが安息日の主人に喧嘩を売っているという事実を彼らは自覚できませんでした。信仰生活を送ってきた年数が長ければ長いほどに、手術にサボりもせずに礼拝に参加すればするほどに、奉仕の経験が多ければ多いほどに、落とし穴に陥らないように自らを客観化せねばなりません。神様の視線で自分を客観化しないとき、自分の目の中にある丸太は見えず、兄弟の目の中にある埃だけを指摘することになります。宗教指導者だったファリサイ派たちは、民と神様の間で仲介者の役割を尽くさねばならない人々でした。彼らは聖書を読むとき、一点一角まで気を使いながら読みました。のみならず、すべて暗唱するほどの実力者でした。しかしその意味は理解できていなかったので、自分たちだけでなく貧しい飢えた民に対してまでも律法を、罪を定める道具として転落させてしまいました。生きていながら捨てねばならないものと大切にせねばならないものがあります。最後まで大切にし育てねばならないものは最初の愛です。 天地を創造なされ、安息の場所に招待なされた全能者の神様、乾いた荒野で食べさせてくださり、いつでも共にいてくださった十分なる神様が、私たちを愛された、その愛を大切に育てなければなりません。その愛の中で、誠実と正直、平和と長い忍耐、柔和と節制、単純と素朴、質素などが育まれていくことでしょう。変化において出会いは本当に重要です。出会いは一人の人間の人生を大きく左右します。誰に出会うかによって肯定的あるいは否定的に変化するからです。知恵深い王のもとには忠臣たちがおり、愚かな王の周囲には奸臣と計算高い輩でごった返すという言葉があります。あの両親にしてあの子という言葉もあります。立派な両親のもとから偉大な人物が出、立派な師匠から立派な弟子が出てきます。全能者の神、十分なる神様との出会いは、私たちの人生を徴税人レビのように存在自体を変化させます。ファリサイ派は神様の命令を守ったように見えますが、事実は既得権を享受し、自分の栄光だけを追求しただけであり、それは古くからの罪悪に過ぎません。神様の御言葉を理解し、手足として生き抜けないならば、私たちも全能なる神様、十分であらせられる神様が、昔信仰の祖先たちに聞かせてあげた御言葉が、聖書の形ですでに私たちの手元にあります。その方の愛のメッセージを目で読み、耳で聞くことで終わるのではなく、御言葉の中に盛られている意味と精神を発見していくたびに、生きている神様の御言葉が教諭の皆様の人生で明かしされる恵みがあることを望みます。主の御言葉が教諭の皆様の手足で明かしされることを望みます。そのように生きようと決断する私たちの心霊に、創造の時から共になされた聖霊なる神様が自らお働きになるでしょう。お祈りいたしましょう。主よ、もしかして私たちもバリサイ派のように外側だけ完全で、外側だけしっかりしているクリスチャンではないか、恐ろしく思います。いいえ、律法に縛られ、外見は華麗に見えても、内面はガランと空いているファリサイ派の姿が私たちの姿であったことを告白いたします。私たちがファリサイ派の姿ではなく、本当の信徒、本当のクリスチャンであったならば、私たちが生きているこの社会がここまで混乱状態にはなっていなかったことでしょう。主よ、神様の御言葉をただ多く知っているだけにとどまることがありませんように、知っている程度に生き、知っているだけ私たちを通して社会が変わり、家庭が新しくなり、教会が固く立っていく姿を見させてください。弟子たちは師匠に出会いましたが、お腹が空いていました。しかし彼らの心霊は満たされた人生に変わっていったことを私たちは知っています。私たちは生命の御言葉の前に目覚めることで、神様の愛と隣人愛を私たちの人生で証しする幸せなクリスチャンとして生きていかせてください。本当にそのような人生であることを願い、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。